Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしでしょうかね。だんだんなんとなくね、湿気が増えてきたというか、ちょっとジメジメするかなみたいな日も出てきておりますけれども、この前ね、家で子供たちがね、結構うち女子2人なんですけれども、口喧嘩をするんですよね。で、口喧嘩始まったら結構女子ってややこしくないですか？女子のお母さんたち、私もうどうしようこの子たちはって、もうこっちが聞いてる、こっちがイライラしちゃうんですけれども、実はね、なんかこういろいろ女子ってね、喧嘩が始まると、なんていうのかな、解決を求めてなかったりするのでややこしいですよね。お姉ちゃんが悪い、いや妹が悪いとか口では言ってるんですけれども、だからどうしようっていうのをあんまり求めてなくて、結構だから続いちゃうんですよね。男子のスパッとした喧嘩みたいに終わらなくて、だーっと長らく続いてしまう。で、聞いてるこっちがもうイライラして、あんたたちいい加減にしなさいみたいなこともね、最近ちょっとありますよ。私もね、なんかこうイライラが止まらないみたいなことになっております。で、今日はちょっとね、後でそういった時、女の子の喧嘩ってどういうものなのかなっていうことをね、ちょっとお話できたらいいなと思います。はい、では今日もよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.実践できるママが笑顔になるヒント、先ほどね、オープニングでちょっとお話しした女子の喧嘩っていうやつについてなんですけれども、女子ってね、早い子は年中さんぐらいでもうすごい口が達者な喧嘩を始めるんですよ。なんかこう、嫌だったとかって言って泣く、ギャーって泣いたりとか、シクシクしたりとかね、プンプン怒ったりっていうことは男子でもあると思うんですけれども、女子は口喧嘩になる、その年齢がやっぱり男子よりちょっとね早かったりしますよね。言語やの発達が男子より女子の方が、早いんですって。で、そのせいもあるのか、ちっちゃいちっちゃい子なのにね、大人顔負けのこう、なんていうのかな、文句を言い始めたりとか、 わあこんな風なこと言うんだこの年でって思ったりするぐらい女子の喧嘩って結構口が激しいっていうのがあります。で、なんかねこうもう嫌いとかねあなたなんか嫌いあっち行ってとかもそうですし、もう誰々ちゃんとは遊ばないみたいな宣言をね相手が傷つくって分かってて言うみたいなことが女子ってあるんですよね。でお母さんってもうそういう姿を我が子が言われるのももちろんもうやきもきして悲しくってどうしようって胃がキリキリするし、逆に自分の子供がそれをお友達に投げかけたりするともう本当にもうどうした何を間違えたんだろう私はぐらいの気持ちになっちゃうんじゃないかなって思ったりもするんですが、女子ってね社会性の生き物なんですよ。なのでこう和をもって尊しとなすではないですけれども周りとの調和っていうのを特にちっちゃいうちから、男子よりも重視する傾向がすごく強いんですね。で人と関わり合っていく中で学ぶのが女子です。男子はね自分のやりたいことを追求どんどんしていってこう探求することによって学びを深めるんですけど、女子はどちらかというと人と関わっていくっていうことがすごい大事になるんです。なのでこの女子同士の喧嘩っていうのもある意味すごい大きなお勉強なのでむやみに止める必要はないんですけど、やっぱりそのなんていうのかなこう人をやっぱり傷つける言葉とか、やっぱそれは言っちゃいけないよねって親として思うっていう言葉をちっちゃいうちはやっぱりどんどん吐き出してしまったりしますね。なのでその辺をどうして止めようかっていうふうにお母さんは苦心されると思うんですが、その場合ねそんな言葉を使わないでっていうことを一生懸命教えるよりも一つとってもいい方法があります。先にその怒ったり悲しんだりしているその喧嘩の種になっている気持ちを解決させてあげることなんですね。喧嘩の原因を解決しようとすると早く仲直りしなさいとか謝りなさいとかそんなことをどうでもいいじゃないみたいな感じになるんですけれども、女の子はもう原因どうでもよくなってるんですよ。ほとんどの場合自分の感情がもうやり場がないとかこう悲しかったことを分かってほしい、どうして誰々ちゃんは私が怒ってることに気づかないのっていうことが喧嘩の原因にな理由になってきますので、そういう時はもう今悲しかったのねとかこういうことされて嫌だったんだねっていうことをサクッと言葉にしてあげてください。でそれでスキンシップ取るっていうかね背中ポンポン叩くとかそういうその2段階ですごい女の子落ち着くことをできるので、まず感情を言葉に出してあげる、悲しかったのねって言ってあげて、あ大丈夫だよって背中ポンポンとか頭撫でてあげるとかね、そういうスキンシップを取る、この2段階でちょっとチャレンジしてみてください。はい、ではここで今週の1曲です。ゆずでアゲイン2。
色褪せることなく今も咲き続けてる。 抱えてる上げ君割れてるグラスの中にも希望を注ぎ込もう答えなんかなくても小さな一歩踏み出した君と共に行こう街の音にかき消されていた夢冬の空に溶けていた視界過ぎていった君を受け止められたのなら明日への心を繋ぐのさ抱きしめながら生きているあげ泥だらけの靴だって何度でも歩き出せるさあげ人は誰も言えない痛みを胸の奥に抱えてるあげひび割れてるグラスの中にも希望
はい。では、ここで今週の素敵なゲストをご紹介します。三重県でご活動中の子育て迷子の道しるべ、坂井真央さんです。こんにちは。
こんにちは。キッズコーチングゆずり派の坂井真央です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂井さんは、子育て迷子の道しるべって今ご紹介させていただいたんですけれども、キッズコーチングの講師をなさっている、はい
そうですね。
どんな活動をされてますか？
今はですね、普段はですね、まあ、週3回社会福祉士として普通に仕事をしてるんですけれども、それと同時進行で、はいはい、キッズコーチングの方で、月に1回、商工会議所さんからご依頼いただいて、体感教室をさせていただいたりとか、はい、あとですね、なかなか、まあ、事情によって、お外で遊べないお子さんを抱えてくださっている方とか、うん、そういった方々にお家で遊んでもらえるように、動画を作成して、はい、YouTube であったりとか、そういったところで、アップさせていただいて、これは、北海道で活動してくれてる仲間と一緒に、はいはい、アップしてるんですけれども、作成させてもらったりとか、はいはい、あと対面で、体験会とか、気質診断会とかに、積極的に出ていく形が多いですね、
うん。あ、なるほど。なんかすごい精力的な感じで、ご活動中なんですね。
というものの、結構動画編集が多いので、家の中でサクサクサクサク携帯を常にいじってる、はいはい、パソコンを常にいじってる感じではありますね。
なるほど。今あれですもんね。なんかもう本当時代は進化したというか、このインタビューも実はそうなんですよ。今回ね、ズームっていうウェブ会議ができるシステムがあって、それでね、坂井さんお家にいらっしゃるんですよね。
そうです。今三重県にいます
、ね、そういうところとねつながれるようになって、最近はもう本当になんか働き方の感じも変わってきたなってすごい思ってるんですけど、そういう中で坂井さんはだから、まあ、じゃあオンラインの活動も結構たくさんされてるっていうことなんですよね。動画とか
動画も編集させていただいてますし、講座とかも、うん、まあ、いろんな事情があって、なかなか夜じゃないとっていう方もおられるので、はいはいはい、ズーム、それこそ今ね、一緒にお話に出てきたズームを使っての講座で、うん、このキッズコーチングをしてもらうってことで、三重県の中のそういった方々を、三重県なんですけど、会えることもできるんですけど、はいはい、やっぱり移動時間とかを考えると、うん、お仕事されてる方からは、やっぱりズームでの方がいいなっていう話もあるので、対応でさせていただいてますね。
そういう講座って、あれなんですか？じゃあ、そういう、受けたいですっておっしゃるような方々と調整してるんですか？お時間とか。夜やってるって今おっしゃいました？
夜とか、はい、あとですね、不定期の方が多いので、うん、この曜日とこの曜日で割ってもらえませんかとか、そういった形とかも対応させていただいて、もう一人でも多く三重県の中で、キッズコーチング知っていただきたいので、うん、で、そういうね、感じで受けてくれるのであれば、うん、私の対応できる限り全部合わさせてもらう形で、させてもら
って
ます
。ああ、そうなんですね。すごい。じゃあもし、習いたいっていう人は、坂井さんに相談して、なんていうのかな、 こう日程とかも合わせてくださるって感じなんですね。
そうですね、基本的にその週3勤務になってるので、うんうん、それ以外のところの夜であったりとか日中であったりとか、はい、土日とかを使って、
は
い、上手にこう組み合わせられればいいなっていうのは思ってるんですけど。
なるほどなるほど。じゃあそんなに今もおっしゃったそので一人でも多くの方にうん、っていうことでおっしゃったと思うんですけど、そこまで何って言ったらあれだな、そこまでなんかこうしたくなるような、何ですか、そのキッズコーチングというものに対して、どういう思いで活動してらっしゃるんですかね。
そうですね、自分自身がすごい自分のことが嫌いで劣等感の塊なりそうなんですよ、
はあ、いきなりそこから始まるんだ、
うん、そうなんですよ、本当に自分が嫌い で、はい、で本当にこう人付き合い苦手で、あの本当にねこもってスマホピコピコしてても全然苦にならないよ、そういうことなんですけど、
うんうんうん、
で、
うん、おこもりさんなんですね、基本的にお
こもりさんです、もう本当にこたつと合体してこたつむりみたいな感じですからね、冬は
そうなんだ、
はい、なのでそういった私がこう子供を育ててる時に、私みたいにこう人に好かれないタイプになったら嫌だなとか、こう
勉強的好かれないタイプなんですか。
そうなんですよね、結構こだわりがきついので好き嫌いがスパンって分かれちゃうんですよね。
あ、じゃああれなんだ、だからその単に好かれないっていうよりも酒井さんの方もこう選別してる感じはある
かもしれないですね、あの無理して合わせて自分がしんどくない、最近本当にコーチングをしてそう思ったんですけど、はい、無理に合わせていって相手を不愉快にさせてしまうぐらいならば、うん、自分の本当に気心の知れた方と、うん、あのどっぷりあのマニアックな話をしている方が自分の心がすごい癒されるなっていうことに気がついて
なるほどなるほど、そういうことですね。で、はい、それをそのコーチングで、うん、知ったとか気づいた、
本当にあのなんで私ばっかしこんなに我慢して仕事の形態を変えて、うん、子供たちに合わせなければならないんだっていう主人への当たりであったりとか、
う
ん、で子供がこうだんだん年を重ねていって自分あの来た時にいろんな方から、うん、あのスパルタママだよねってめっちゃ怒ってるよね、教育ママだよねって言われたりとか、もう挙句の果てには長男が回覧板届けに行ったらあんたのお母さん怖いねみたいな、
嘘、ご近所の方に
そう言われて、とか普通にあったんですよ。で私ってそんなに子育て向いてないんだみたいな感じで、
あって、今からなんかその今のその語り口調からあんまり想像できないですけどね。
そうなんですけど、本当にそんな感じで、ママ友にも、ちょっと厳しすぎないみたいな感じで言われたりとかがあって、それで、まあ、長男も限界来たんでしょうね。いろんなことしてくれて、うん、あの、もうこうしなさい、ああしなさいだったので、ロボット状態ですよね。
はいはいはい、
なので、自分で考えて自分で動けなくて、で、うん、友達との距離感も彼も取れなくなってきて。
そうなんだ。
どうやって友達の気を引いたらわからなくて、友達の口にいきなりクローバー突っ込んで、先生に怒られて帰ってくるみたいな、私も怒られるみたいな。で、この子とどうやって私、付き合っていったらいいのかなって、本当に切羽詰まってる時に見つけたのがキッズコーチングで、
はい、
で、それを見つけた時に、で、受講した時に、うん、あ、私に原因があるんだなって、私が自分の人生全然楽しんでなくって、うん、勝手に自分の物差しで彼を測って私のようになってほしくない、こうするべきだ、
うん、
これぐらいできてた方がいいやみたいな押し付けて彼に負担を与えてたんだなっていうのに気づいて、
うん、
まずはこう彼との時間もそうですけど、私が自分を楽しんでいくことが大切だなっていうのと、あんまり構えすぎないでいこうっていうことに気がついて、
お子さんをね、はい、それまでは結構構ってたんですか。構うってどういう構うですか。
もう皆さん聞いたら引くと思うんですけど、うん、小学校に入る年長の時点でひらがなカタカナ足し算引き算繰り上げ算、うん、
繰り上げ算
繰り上げ算まで
なんでだ、あ、そこまで必要だと思ったってこと、
思って、うん、それぐらいで早生まれなんですよ。だから、はいはいはい、4月生まれのこと絶対遅れるから、うん、絶対ついていかさないといけないと思って必死に教えてたんですよね。
おー、すごいな、それは、
うん、だから多分そら反抗しますよねっていう話で、
うん、うちの子自分の名前が読めたぐらいだよ
でも学校の先生に言われました、うん、変な書き順で覚えるよりは、うん、あの読めるぐらいで 書ける、自分の名前が書けるぐらいで十分ですよって言われましたね。
なるほど。じゃあなんかあれか、だから あれなんですかね、こう、小学校入って困らないようにと思って、前もっていろいろさせてたってことですか？
そうですね。それが逆効果で追い詰めちゃって、うん、今、長男言いますもんね、お母さんが怒り出したら、僕は感情のスイッチを切ります。
え、もう今何年生ですか？
小5になりましたね。
もう宣言されちゃってるんだ、だから。
思考を止めますみたいな。
でも子供ってそうなりますよね。お母さんが、まあ、あの酒井さんがっていうことではなくて、私も自分の子供の頃とか考えるとそんな感じだった気がしますよ。なんかわーって母親が怒り始めると、ただ時が過ぎるのを待つみたいなモードに入っちゃいますよね、子供。
台風の夜みたいな感じですよね。
うんうんうん。だから時計を気にしながらね、あと何分とか思ってるみたいなね、とこもありましたね、確かに。うん、
っていう風になってたんですけど、最近でも本当に交渉力がついてきて、
うんうん、
あのコーチングすることによって私が余裕があるので、
うんうん、
彼が、うん、あの自分で例えば夏祭りとかでも今までだったら行きたいって言わない、誘われても絶対親がついていけない時に無理とか言ってたのを、
はい、
誰々くんのお母さんがついてくれて誘われてるし、いくらまでっていう金額も決まってるので行ってよろしいでしょうかみたいな
あ、もうじゃあそこまで自分でこうお母さんに、お母さんが心配するであろうようなこととかを全部こうあらかじめ潰していく実行力と計画力があるということですね。
そうですね。春休みとかもここまで宿題してお風呂を洗わせていただきました、うん、ゲームの時間を延長してもらってもいいですかみたいな
すごい敬語なんだけど、
まあ、本人はそんな感じないですけど、伸ばしてもらっていいですかみたいな、携帯ガンガンかかってくるんですよね、仕事場に。
なるほどね、なるほどね。あ、じゃあそうやってこうなんていうのかな、自分の意思を通すことも覚え始めておられる。
そうですね、
うんうんうん、
本当に彼のその調子を、
うん、
あ、今はこういう状態だからこういう話し方をしてあげた方が、うんうん、こう理論的に説明してあげた方がいいのかなとか、うん、感情的に伝えた方がいいのかなっていう切り替えがなんとなくこう分かるように、
うん、
やっと小5になってあの分かってきたかなって。今はこう、例えばバスケに行きたくないです、行きたくない理由は何ですかみたいな形で聞いてあげる方が、こういうことがあったっていう感情で聞いた方がいいのか、寄り添った方がいいのか、うん、でも結局嫌な原因ってもう卒断しちゃうよねでもとか、あの学校に行きたくないって言ったとしても、でも次変わるよね、それでも行かないの、何々くんとは遊びたいんでしょみたいな形で言ったら、自分の中で思考の整理をするようになって。
なるほど。
ちょっとしてから、始業式は出ま、終業式は出ませんが始業式から行きますみたいな
あ、それも自分で決めるんですね。
そうなりましたね。
なるほど。
なので本当に長男のその不思議な行動に理解、寄り添いたいなって思いから、うんうん、キッズコーチングを学び始めて、
うん、
自分がすごい楽しくなってきましたし、あのそれぞれのもう一人下もいるんですけど、
うん、
下の方のあのオタク活動にも付き合える余裕も出ましたし。
ああ、なるほどなるほどね、うん、そうかそうか。じゃあ、子供のためにと思って学び始められたのが自分のためになったってことですか？
そうですね。自分の人生楽しもうって、うん、その中で子供と会うところは思いっきり楽しめれば、うん、子供とのコミュニケーションもつながるんじゃないのかなっていうふうに、
うん、
こういろんな方とお話しする中ですごい刺激を受けたというか。
あ、なるほどね。
もう本当に印象的だったのは、
はい、
いろんなコーチングの先生の中で、あの一郎選手の話があったんですけど、
はい、
あの思春期になって、うん、もうお父さん大嫌いって言ってるのに、あのルーティーンでじゃあの高校時代かな、帰ってきたらマッサージしてもらう、うん、それって、うん、っていう話があって、そういう風にルーティーン化しといたら、子供の好きなものとかやりたいものに寄り添っといてあげたら、うん、いくら反抗期来ても何かしら接点が残せるんだなと思って。
なるほど。
で好きなものにとことん付き合っておこうって、でただ自分の好きなものに限るみたいな無理したらしんどいの、自分がしんどくなったら意味がないので、ね、
うんうんうん、
長男だったらお城とか戦国武将とか、次男だったら今 ジャニーズオタなので。
あ、男の子で。
はい。
あ、いいですね。楽しめ、一緒に楽しめるじゃないですか。
一緒に楽しんでます。もうね、あのずっとなエンドレスで、うん、あの深夜に撮ってるジャニーズのジュニアの、それもしかもジュニアの映像をエンドレスで見てますね、次男は。かっこいいお兄さんとか大好き。
あ、そうなんですね。うちもね、娘2人とも、うちは娘なんですけど、2人ともジャニーズオタクなんでね、あの一緒にあのこの子かっこいいとか、そういう花に、あの話に花は咲いたりはしますよね。やっぱ好きなものが共通してると楽しいですよね、親子でも会話が。
そうですね、本当に。あの旅行とかもだから決めやすいですよね、うん、今年は徳川家康にスポットを当てて旅行に行こうとか。
あ、面白い。それ
生まれたのは岡崎城みたいな。
で、そうやって辿っていくみたいな感じ。
そうですね、で、徳川家康に一番なんて言ったらいいんですかね、あの関ヶ原で一番近いところに陣を取ったのは井伊直政だから彦根城行こうみたいな
すごい、もうすごい、私歴史わかんないからすごいしか言えないけど、すごい。そういう
そこはね、うん、主人が得意なので、私は平安とかそこら辺なので、うん、あのメインが。
なるほど。
なのでそれをプランニングを主人と長男にしてもらって、ここは外せないよねみたいな形でやってもらったりとか、うんうん、刀剣とかも好きなので博物館に本物見に行こうって言って、
うん、
見に行ったりとか。
そうなんですね。じゃあそういう自分の変化を感じたからこそ、今お仕事として講師活動をしてらっしゃるっていうことですね。
そうですね、そうですね、本当に自分を楽しんでもらえれば、うん、自然に子どもも楽しんでくれるんじゃないのかなっていうふうに思って、うんうん、でそういった方々ってなかなか、そういう、ね、相談できる場所とかそういう考えっていうのにたどり着くことが難しいのかなと思うので、まあ、もともとの仕事からが地域に出ていくことが多かったので、はいはい、できればフラッと寄ってフラッとマスター話聞いてよみたいな感じで聞けるような場所を作れればいいなみたいな。
いいですね。なるほどな。
ちょっとうちの子最近こうなんだよねみたいなのに、
ちょっと井戸端会議的なことができる相談所みたいな感じです。
そうできたらいいなって思ってますね。
わ、かりました。ありがとうございます。そっかそっかね。あの、酒井さん、全然時間ないんですよ。
そうですよね。私も思いました。
だからね、酒井さん、お話楽しくってあれなんで、まあ、来週ですね、もっと詳しく、実際じゃあどんなことされてるのかとか、伺えればいいなと思いますので。はい。じゃあ今日は、もうこの辺でちょっと時間ないので失礼したいんですけど。
すいません。
いやいや、とんでもないです。皆さんにね、最後ご紹介だけ。今週のゲストは、子育て迷子の道しるべ、キッズコーチング講師の坂井真央さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。When your legs don't work like they used to before.
FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。 Will your mouth still remember the taste of my love?
Will your eyes still smile from your cheek? さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。坂井さんのね、あの人生っていうかね、いろいろあったっていう感じだったんですけれども、やっぱ自分が変わったっていうのがすごい、子供を変えるつもりが自分が変わったっておっしゃってましたね。でそうするとすごい生きやすくなった、気持ちが楽になった、ね、それがねやっぱり大きないろんなことに影響すると思います。あの頑張って生きてると思うんですけど、みんなやっぱりね、あのちょっとまあ、完璧でなくてもいいやとかね、そういう自分をちょっと緩く見つめるっていうことができるようになると、やっぱり周りを見る目もだんだん変わってくるようです。はい、私もねちょっと勉強になりましたね。はい、じゃあ今日も何か一つでも笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。A beautiful face without a name.